も
どうもポ
ッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代予算初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、セブカッチャーから身近にあった言葉の話などを分け合いと話しています。司会の山です。
山本です。
タカです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、引き続き山下さん。
どうも。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はですね、ちょっと山下さんのちょっと、はい、ご趣味というか、なんですけど、うん、相撲の話ですね。
相撲がご趣味ってどうなんです
か？するのが趣味になっちゃうからね。
感染が、まあ、正確に言うと趣味だったんだ
よ。だったんです、
うん、最近はね、全然見てない。全然わかんない。
でも、あの山下さん あのブログが、っていうかサイトがあるんですけど、あそこの力士の写真が、
うん、はい、うん、そう、あれ自分で撮影したやつ
な
んですけど。
そうなんですか？
そうそうそう。
へ
ー。そう、一時期相撲、一時期というかもうかなり長い間相撲が好き、高校ぐらいの時から好きで、30過ぎまでずっと見てきて、で、まあ、東京場所がある時はもう仲間を引き連れてみんなでこう真っ先に見に行ったっていうのをずっとやってたんだけど、なんかなんだろうね、最近全然あれね、一回見るのをこう中断してしまうと、うんうん、その相撲ってなんかこう相撲のなんていうのこう大関に上がるストーリーであるとか、はい、その周辺のストーリーがなんかよく分かんなくなってきて、うん、だから楽しめなくなってくるというか、
その週刊誌で言えばその読み飛ばしてしまってストーリーを分かんなくなってしまうみたいな。
そうだ、琴奨菊が今大関になったのかなんてなんかよく分かんないけど、
琴奨菊去年の九州場所で、
あ、そうなんだ、
なりましたね。
たぶん琴奨、ずっと見てるのは琴奨菊が大関になったっていうだけでも相当な話ができたと思うんだけど、それだけで1本取れるぐらいの話だと思うんだけど、見てないとその感動を共有できないというか。
まずあの我々琴奨菊が誰かって言わないと言われるんですけど、琴奨菊って日本人ですか？
はい、日本人、
日本人の大関
に、今大関、
今大関になるの、あ、日本人で大関の歴史というか、
今大関は5人いるのかな。
稀勢の里は、
稀勢の里が今東の筆頭大関ですね。
はい、今横綱はいるん、
うん、あの白鵬、
白鵬、
はい、あのモンゴルの人ですね。
一横綱5大関、
今
琴桜賞でしょ、琴桜菊でしょ、
琴桜菊、
稀勢の里、
春馬富士、
あ、バルトか、
バルト、
バルトかっこいい名前ね、バルト、
バルト、
バルトはあの、どうでしたっけ、あのヨーロッパの
エストニア出身
ですね。鶴竜なったんだっけ、なってないかな。
鶴竜ってモンゴルの人、
鶴竜モンゴルの人ですね。
モンゴル強いね。
そうですね。鶴竜だけ異色で、あの、あ、それでいくとだからあの春馬富士もあのモンゴルなんですよ。ハルマフでちょっとあの三宅裕人に似たちょっとのらりくらりしたおじさんレスラーの
アマ、
アマ、
アマって名前だったね。
あ、名前しこだが、
まあ、名前変える、変えていいんですか？
あ、変え、もちろん変えちゃいけない。大関に上がると同時にアマっていう名前がハルマフジという名前に変わったんですよ。小柄なんでね、あのハルマフジというのはすごく、前のみみたいな感じの、
いわゆるソップ型という痩せ型の力士、
技のデパートと言われたのは、うん、あの前の
海ですね。
そうですね。ちなみに私あの2年ぐらい前から突然見始めました。
あ、そうなんだ。
そうですね。
じゃあだから俺が見なくなったぐらい、
全然最近の知識しかないですね。
なんかきっかけなの？
きっかけはない。なんとなく、あ、あれだ、あのあれなんですよ、きっかけあった。あの僕、うん、子供がいるんですけど、うん、子供が行ってる幼稚園に力士が正月に餅つきに来るんですよ、
うん、
でお相撲さんが、
うんうんうん、
でそれ見て、あ、相撲さんってでっかいなと思って見るようになった。でしかもそれ見たら、僕は船橋市に住んでるんですけど、船橋出身の関取がいて、今が、今前頭でこの間三役で小結びになってまた戻っちゃったんですけど、うん、若光雄っていう力士がいるんですけど、その人が地元なんだっていうので、うん、ちょっとその彼を応援するついでに見てたら、意外となかなか僕の場合は結構今のところそのミーハー気分なんで、うん、面白い力士がいて、うん、お気に入りの力士が何人かできて、うん、見るようになったっていう、そういう感じです。
相撲ね、あの感染っていうことで言えば、うん、あの僕の前あの一丸の方に勤めてたんですけど、うん、あの靖国神社があの目の前にあるんですけど、
うん、
であそこで毎年の奉納相撲ってやってて、うん、で奉納相撲だけはね毎年ちょっと見に行ってたので、あそこの まあ、相撲ってほら攻撃期間で見に行ったら、うん、あ結構するますよね、あの
末席は一マス4万円とか
ね、ですよね、うん、そうそう、で あそこだけはあのタラで見られる、うん、そうそうそう、でしかもちゃんとあの横綱そうそう白鵬も いたし、うん、そうそうそう見えたから、うん、そこだけは、ね、一応見えた、うん、だけどまあちょっと話なんですけど、
そうか、だからちょっとあの大相撲、まあ大相撲は大相撲なんですけど、うん、まあ、今のところテレビで見るだけ でちょうど今日、今あの7月の名古屋場所やってて、そうです、今日中日、明日中日かな、
あ、まあ明日だね、明日
ですね、うん、なんでまさに
中日っての
は、まあ、真ん中の日です
ね、
8日目
十分の相撲は日曜日に始まって日曜日に終わるんだよ、うん、でその2週間にわたってやるんだけど、はい、で真ん中の日曜日が、まあ、中日8日目、そこで前半戦と後半戦を折り返したんです。
あ、なるほど、うん、
で天皇が見に来るのも大変中日、
あ、そうなん
ですね、うん、ごめん、違ったかもしれない不安になった
八木さんは、まあ、相撲にハマる理由というか魅力みたいなって、ね、こ
う
な
ん、難しいね、難しいよね、あのね、なんだろうね、
あのた例えば僕に関して言うと、沖縄の今力士は、うん、今、高野山っていう細い力士がいるんですよ、うん、100キロないんですよ、うん、で超男前なんですよ、うん、で、まあ、外国の人なんですけど、チェコかなんかの人なんですけど、うん、この人が信じられないぐらい 細いから、
うん、高野山、
高野山、
部屋はどこだ、
ちょっと
調べ
て、ね、高野山の映像ちょっと出してみる、
高野山
男前なのよ、まあちょっとね、あの頭髪がちょっと寂しいのが残念なんですけど、なんかね、すごい、あのね、スイートマスク、
あ、そうなんだ、
ね、タカは、うん、なんていうの、隆起する隆
の、あ、なんか開かれててそう
なんだ、サンサーのタカね、ナルトビアとか、
高野山とあともう一人、がですね、重量にちょっと落ちちゃったんですけど、千代の富士の部屋に、ここの部屋のですね、
高野山俊太郎、
あ、高野山俊太郎、
あ、本当だ、男前、
俊太郎、すっごい男前でしょ、う
ん、あ、
これで 細マッチョなの、
うん、
だいぶ頭髪
が、頭髪がちょっと
ちょっと頭は寂しいんですけど、
いわゆるあのベジータヘアみたいな
感じ、ね、この人がもう90何キロしかないんですよね、で奥さん超可愛いんですよ、
これ奥さん日本人です、
ね、いや、
え、違うんじゃん、それ違う、ね、なんかいろいろその手の写真がファンの人と、
高野山はねかっこいいんですよ、うん、あんま強くないからなんて
確かに白人力士が増えてるんだなっていうイメージはなんかちょっと 、うん、あの見てて、ね、うん、そう思った
んです、なんか往年のこと稲妻を彷彿とさせるような頭髪の寂しさや
こと稲妻って本当なんかすごいざっくりしたこと稲妻って感じのこ
と稲妻はだいぶ引退したのをあのハゲてきたら引退したんじゃないかな、
うん、あともう一人はその千代の富士の現九重親方の部屋にいる千代の国という力士がいて、うん、この人またね、千代の富士を彷彿させる甘いマスクで、
やっぱ高根山鳴門部屋ですね、
あと、あ、うん、まあ、この、まあ、千代の国と今高根山がお気に入りです、
相撲みたいでなんかちょっと面白いなって思うのが、うん、あの結構名前がなんか面白い人ってたまになんか
面白い人、
うん、僕はあの母親が相撲が好きで、うん、あのちょうどあの千代のなんだっけあれだ若鷹ブームの時は結構夕方、うん、学校から帰ってきたら見てるからちょっと一緒に見たりしたんですよ、うん、でその時にね星アンデスって確かね、
ああ、いたね、
星アンデス、
そう、
うん、星タンゴと星アンデスってアルゼンチン出身ですよね、
あ、そうそうそうそう、うん、だから、まあ、それをひらなんだ漢字で「安」ですって「うん、安」は安心の「安」かなんか、うん、でなんか、でなんか漢字ちょっと忘れたけど、
うん、まあ、安ですなのにモンゴル出身、
いや、アルゼンチン出身、
アルゼンチン出身、あ、安です、
うん、外人力士とかだと結構そういう名前とか
ある、実際ね、相撲をあの国技館に見に行くとあの番付をもらえるわけ、
ほうほう、
で番付にはその全部の力士の名前が書いてあると、
はい、
うん、でもう下の
ほ
うがちっちゃく書いてあるんだけども、うん、それを見るといろんなやっぱそのしこ名があるわけですよ、
あ、
うん、あのしこ名を楽しむんだったらその番付を手に入れると大魔王っていう名前のしこ名のやつがジョニダンぐらいに決まるこいつ大魔王だ、ジョニダンぐらいに
大 イラオウの取り組みの解説をデーモン小暮がしたり
そうかね。で、あの、カッコはさ、NHK であれ解説
やってる
よね。
うん、ね、うん、
あの、なんか、解説面白い、
ね。あの、なんだっけ、あと、あの漫画家の。
あ、ヤクミツル。
ヤクミツル。
うん。
ね。そう。前なんか番組かなんかだの仙台の若野花のなんか取り組みかなんかをなんかその役目で解説してて、
うんうん、
それなんか すごいのがありましたか。
そうな、やっぱね、相撲はあのなんか単純なこうぶつかり合いじゃなくて、そこにこう技とかねスキルをこう見ると面白いというか、
うん、
あの両者こう得意なその利き手があるわけ。
利き手っていうのは
あのまあ、相撲を取るには、まあ、右四つか左四つとか言葉があるでしょ、うん、
はい、
うん、で自分の得意な上手を取ると超有利になるんですよ。
あ、
うん、相手のこう右上手を取るとすごく力を発揮するとかね。
あ、
自分の得意な上手をこう取るために攻防があるのよ。
あ、
うん、それを見るとあの単純にスポーツとしては面白い。
そうです、
ね、見て
る技術戦
とかそのじゃんけんみたいな得意要素もあって、うん、得意不得意があって、例えば今場所の話題になった取り組みだと3日目かなんかに安美錦っていう関取と、
うん、
稀勢の里って大関がいて、で、うん、稀勢の里の方は比較的こう突っ張ってこう戦うタイプ に対して安美錦はどっちかってそれ苦手とするんだけど、むしろそれで戦って勝ったんですね。でだからむしろその大関の方もまさかその組んでくるだろうなと、
うんうん、
っていうところでバンバンやってきたからびっくりして、そのままあっけに取られたままこう負けちゃったみたいな。だそのな力技、力勝負、テクニック勝負もあるし、アイデア勝負みたいな、意表をついて組んでくるなと思ったら全然組まないみたいな。
あ
そういうのもあって楽しい。そポカンとしてるプリが、うん、あーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおー
地道にやってっていう感じだったのが、うん、なんか実はそういうことだったんだみたいな、ね、うんうん、ちょっとショックだったりするってこと
か。八百長はね、うん、なんか普通に行われているわけです。まあ、結局、うん、力士ってさ、まあ、株式会社、まあ、相撲協会みたいなところに所属してるみんなサラリーマンだから、うん、サラリーマン同士が戦う体を、まあ、見せるわけじゃない。うん、でまあ八百長的なことは、まあ、当然あるんだけども、中にはガチなやつもいて、その空気読まないやつがそのガチなわけ、ガチで喧嘩仕掛けるわけ、はい、うん、で、貴乃花なんかガチだったって言われるんだね。あの人は八百長に一切手を染めない。 だから今あの人その相撲協会を改革しようとして
る。ああ、うん、あ、そこに繋がってるんですね。そ
うで、ガチなんだ。なんで貴乃花が生涯唯一八百長をやったんじゃないかって疑われてるのが、あの若乃花と優勝決定戦。あの時はあのその日の決定戦の朝にあのお父さんに呼ばれて、まあ、コーチと、分かってるなと、お前はもう何度も優勝してんだよと言われて、でも貴乃花は八百長が一切やらないガチの人だから、ちょっとすごく迷って、で結局ああいう無気力相撲みたいになって、まあ、負けてしまったというのが生涯唯一貴乃花が疑われてる取り組みなんだけども、うん、基本あいつはガチだったと言われてるね。とか、あと大野国とかね、昔 の千代の富士の連勝を止めた大野国、千代の富士は逆にすごく八百長にまみれてたと言われてる
けど、そうなんです
か。うん、で大野国はガチだから、だから千代の富士の連勝を止めてしまったんだよ。ああ、なるほど。と言われてるのが、まあ、本当だった。
まあ、でも、まあ、プロレスとかと同じような感覚はあるかもしれないですよね、うん、今盛り上がって業界全体を盛り上がってる話題を盛り上げるっていうのにあったりとか、
うんうん、あ、それはつまりあのプロレスでいうところのそのショー的な演出みたいなのがある意味ちょっと似たようなところがあった
りする、うんうん、そうそうそう、別に全然八百長なんていいんじゃないのって感じだけどね。
なるほど、うん、あ、うん、逆にあのちょっと前はあの話題になっても今書いちゃいましたけど、朝青龍ってどうだったんですか。
朝青龍はね、あの生で見てものすごくかっこいい、うん、
見た目もかっこよさ、
あのね、そのまあ、もちろんその相撲取りとしてのスキルはもう全然超優れてるんだけど、うん、あの人の雰囲気、実際国技館で、うん、あの朝青龍を見ると、はい、その全身から放つオーラが半端ないわけ、
はい、
で、あの国技館で見てるとさ、その自分がその取り組むその2番ぐらい前にこうバッとこう入ってくるじゃん、
はいはい、
うん、で、まあ、白鵬とか同時に入ってくるんだけども、そのね、朝青龍がバッと入ってその場に入ってきただけで、バーッと盛り上がる会場がざわざわしたんですよ、うん、でもう全身からこの何つうのこうオーラを発するんだよ、あいつは。白鵬はあんまそういうの感じしなかったね。白鵬はなんかこう、あ、気づいたらいたみたいな、大概そうなんだよね。気づいたらもうその土俵周辺にこうやって、まあ、座ってるんだけども、朝青龍とあと高見盛りは入ってきて、
見た目出てくるわ。
そう、あの場内に入ってきただけでブワーッと盛り上がる。だからやっぱスターだね。
なんかオーラ、スター、うん、オーラが出てるんですよ、
うん。
カリスマ。
カリスマ。スマはやっぱすごかったと思うよ。朝青龍がガチかどうかわかんないけど。
相撲ってあのたまにあの。世界で一番強い格闘技は相撲だみたいな話あったりするじゃないですか。
そういうね、うん、格闘技ファンの間でよくされる、はい、
そう、うん、その突進の何でしたっけ、こう張り手じゃないけど、うん、あのぶつかり合いみたいな、うん、だけで言うと、もうその新幹線がぶつかった時ぐらいのパワーみたいな話があって、うん、でも実際さ、あの、まあ、ちょっと事例で言うとさ、うん、あの某あのあけぼのさんが、ね、格闘技やれて、
う
ん、
あ、まあね、やったね、
まあ、実際どうなのかなみたいなちょっと思ったから、
うん、まあ相撲が世界最高の格闘技かどうかわかんないけど、世界最高の格闘家集団ではあるよね、あの日本相撲協会っていうのは。あの館内にポスター貼ってる人も元力士だったから、
あ、そう
全職員だから元格闘家だから
あ、格闘家で運営されてる団体、
そうそう、審判とか全員格闘家でしょ。
そう
で、ビデオ係とか、
そうですね、
全員格闘家
だ、あの中の、
うん、もう全員元相撲部だから、
あのなんか NATO リンっていう、あの背中に宣伝書いた服を着て、うん、塩をこうやって、うん、掃除してる人とか、
まあ、あれは、まあ、相撲部ではないけど、まあ、国技館に行けばこうチケットこうやってもぎってくれる、そのもぎりももう相撲部だから、元親方だから、
親方やってるんですか。
親方やってるよ、うん、俺、高見山にチケット持ってもらってるそう、で、まあ、その格闘技に関してはちょっと俺は昔からやから、うん、ちょっと世界最強なのかどうかは知らない
あ、その団体として、あの総和としての戦闘力は多分、うん、あのスカウターで見たら、そう、あそこが立ったんじゃないか
そう、チケット潜り方で同士で戦わせたの多分
あ、それは面白いかも
しれない、なるほどね、うん、どうなんね、相撲は最近もう盛り上がってきてる、
どうだろうね。例えば最近盛り上がる要素とすると、うん、琴奨菊じゃないや、稀勢の里天は今注目されてるんですよ、
うん、
でなぜ注目されてるのかっていうと、今日本人の中で一番強くて、で国技館に行くと優勝力士の肖像がこう飾られてて、あれが何年分だったっけな、
うん、
3年だか5年だかっていう5年分ぐらいの、うん、歴代の場所ごとのやつがこう押し出し式やるんですけど、うん、この間最後の日本人が押し出されたので、今全員外国人になっちゃって、そこに日本人がやるとしたらば、うん、北の里だろうっていうことで今注目されてる、
うんうん、ということはここ5年間日本人は優勝してない、
してないんです、っていうかもう朝青龍ばっかり、朝青龍と白鵬の専門店みたいになってる、
稀勢の里も好きだったな、いい力士なんだ稀勢の里っていうのは、うん、どうガチだって言われてるけど、
ガチだからその好きなポイントがある、
いや、まあ、単純にね、日本人力士で強いのっていなかったんだよね。で、稀勢の里も当時こいつはもう絶対横綱になるって言われてたんだけど、なかなか上がってこなかったんだけど、だ最近ようやく大関になって、
そう
ですね、でだから今聞いたら結構活躍してるっていうから、うん、この子はやっぱ横綱になる器だよね、うん、
そうですね、だから先場所も途中まではかなりいい調子で優勝争いしたけど、うん、でも今モンゴルで急上昇の鶴竜っていうね、うん、あの力士が一人がいて、うん、まあ、これが来て ちなみに鶴竜はちょっと異色で、うん、あれなんですよね、あのモンゴルから来てる力士って皆さんその比較的格闘一家の子供だったり、うんうん、もしくはずっと格闘技系でやってきた人ですよ。鶴竜さんちはあれなんです、結構アカデミックな家で、うん、親父がモンゴルの大学の教授かなんかで、うん、で奥さん、お母さん、お母さんも何かしらの侍がつくような、うん、弁護士だなんだか、うん、比較的そういうところからやってきた。で見た目もね結構あの小さいし、結構こう、うん、インテリ感が出てる、うん、星がある
な。単純に相撲っていい意味で言ったら今面白いと思う。あの昔俺が見てた頃はハワイ勢が全盛だったから、
ハワイ勢
力士の体格がでかいんだよね。だから勝負が一瞬で決まっちゃうの。攻防がないわけ、はい、今ってそんなでっかい人いないから、はい、すごい攻防があるはず
な
の。
ああなるほど、
うん、もうさ小錦とかさ明物とかでさ、はい、もうこうやってパッとかわしてバタッと倒れたりとかさ、もしくは一瞬でバーンと突き倒されたりとか で、
ね、あれはもう動く装置ですもんね、格闘技っていうか小林幸子の衣装みたいなもん
で、ね、そうですね。なのでその攻防があんまり出しようがなかったんだけど、最近はそんなさ、あの山本山ってもういなくなっちゃったっけ。山本山っていう日本人の若手有望な力士が、
はい、
なんか超で200キロぐらいあるやつ、
もう
なんだけど、え、何やっぱ八百長で、あれか。そうか、
最近は野球賭博八百長とあといじめ問題もう最近そういうネガティブな話題があって
山本山ってやつがいたのよ、すごくでっかいの。こいつ
でか
っ、でっかい、
もうこいつがあの日本人で結構頑張ってて、はい、次なる日本人の大関はこいつなんじゃないかみたいな期待があったんだけど、
ちょっとなんかそういうところで悔しいね。
ちょっとなんか腰砕けなところというか、なんかちょっとあれですね。
そう、まあでもちょっと相撲ね、うん、またね盛り上がってほしいなのね。せっかく日本人のちょっと意識が、
うん、そう、だから、まあ、の僕なんかはまさにミーハーだけど、僕の楽しみ方って結構万人に受け入れられると思うんですけど、とにかくお気に入りの、僕は結構男前力士が好きっていうカテゴリーで行って、うん、高野山とあと千代の国を応援してるんですけど、そういう楽しみ方あると思うんですね、うん、また弱いのよ高野山が勝てないのよ
顔だけ
じゃん。そうなの、細くて細マッチョでダイソンの掃除機みたいな感じ見た目いいんだけどそれもあって応援しちゃう、シンパシーがあって勝てないから。
なるほどね、寺尾とかね、
あ見た時寺尾がかっこよいなと思って曲どうだったね。じゃあちょっとね、質問をしてくださいと言ってみたいなことで、
はい、
以上、
はい、
お願いします。